社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。大学院卒業後すぐに株式会社サピート設立でよろしかったでしょうか？
そうですね、大学院の2年生の時にもう会社の箱自体はあって、それでいろいろその企業さんとやり取りはさせていただいていたんですけれども、そこから大学一応就活を経て、でいわゆる投資家周りもしながらですね、でちゃんと、まあ、就職先もあったんですけど、ちゃんと投資を受けられるっていうふうにオファーもいただいて、じゃあもう腹をくくって、卒業後もこの会社やっていくぞっていうふうになりました。
なんかこう就活と、まあ、自分の会社、まあ、投資を受けてとっていうと、ちょっと会社をやる方が怖さというか、はい、そういうのがあるんじゃないかなと思うんですが、そういうのはなかったですか？
いや、ありましたね。まあ、半分ワクワクっていうのもあったんですけど、いざ内定を蹴るみたいな連絡をした後は若干ナーバスになるというか、あ、もう一人でというか、その起業してまだまだちっちゃいところから自分身一つやっていくんだというふうな、まあ、半分怖さみたいなのはありましたね。
ご両親の反対とかございませんでした？
ありましたね。はい、もう特に母親はそういうのにどっちかというと資格とかですね、ところにそういう何でしょうが、まあ、安定、やっぱ息子に対してちゃんと安定して今生きてほしいっていう、そういう親心だとは思うんですけれども、なんかそういったまずはちゃんと社会人として学ぶために社会人就職をしてみたいなところをやっぱりその希望していたので、で、まあ、起業するってなって、はい、すごい反対してました。でその分、まあ、父親の方はもうお前の人生だからというふうに背中を押してくれたっていうのは、まあ、ありました。
なるほど、ありがとうございます。サピートさんの最初の事業というか当初からの事業はやっぱり AI とか DX とか、そのさっきの 3D 着想シミュレーションとか、そういう系でいらっしゃったんですか？
そうですね、本当最初はアパレル EC サイト向けの仮想試着ツールとして事業が始まりました。でそこからですね、から始まって、それ自体何社か導入いただいたんですけれども、いわゆる服の 3D データを作るコストに対して それを導入してどれくらい売り上げが上がるかといったところを示さないといけないんですけれども、なんかそれがちょっと説明しづらかっただったりとか、まだまだクオリティとして、まあ、振り返るとまあさらに思うんですけれども、これがユーザーが使うクオリティなのかとか見栄えとかですね、あとは試着するってボタンを押してからちゃんとアバターが試着するまでのレスポンスの速さだとか、そういったものがまだまだユーザーが許容できる UX を超えられてないかなっていうのもあってですね、これちょっと事業は10年早かったかなっていうので、そこはちょっとピボットしまして、でそこの体系を推定してアバターを作るところにですね、体系推定の AI の技術が使われていまして、で当時ですね、ゾゾスーツが出始めた頃でして、それゾゾ以外のアパレルの大手さんがああいう技術を使いたいというふうに、私たちにお声掛けいただいたりとかして、我々はそこのうちの技術をカスタマイズして、お客さんごとにシステム開発して提供するみたいな事業をやり始めて、今の、いわゆるソリューション提供といったような事業となりました。
なるほど、ありがとうございます。上場は当初より目指していらっしゃったんでしょうか？
そうですね、最初もう、起業したてで言うと皆さん半分そうかなと思うんですけど、いつかは IPO みたいなことを目指し始めるかなと思うんですけれども、今から6年前にですね、そういう投資家巡りをしている中で、パーク社の代表の上山さんとお会いする機会がありまして、そこで M&A という形のオファーを受けて、それを受け入れたタイミングもあったので、そのタイミングはでは IPO というのは一旦この会社では考えておらず、 M&A という形っていうのを最初は選んでおりました。
上場を目指し始めたのはどの辺からでいらっしゃるんですか？
そうですね、パーク社のグループに入って3年でした頃にですね、そろそろ完全子会社化するかどうかみたいなところが契約上のタイミング があったので、それをちょっと上永さんと相談しながらですね、やっぱりその今サピートという会社がですね、僕のアメフト部の同期とか研究室の同期後輩とかですね、結構友人たちを集めてできた会社ですし、その友人がまた友人を呼んでみたいなチームでもあったので、これ一緒に続けていきたい、何なら独立してやっていきたいっていう思いだったりとか、まあ、事業としてもうまくいき始めていたタイミングだったので、まあ、そういった部分をですね、上永さんに正直にご相談したら、そういった、まあ、IPO という選択肢もあるというふうにですね、背中を押していただいて、それで目指し始めたというような背景になります。
なるほど。マネジメントバイアウトまではいかないけど、そのまま上場を目指すみたいな、そんな感じでいらっしゃいますか？
そうですね、はい。
なるほど。
結果的にその他、日テレさんはじめ、外部の出資者の方から第三者バイアで出資いただいて、かつ今回 IPO で、売り出しとか出資というか資金調達を経てですね、希釈化して今回その各社のグループから外れて関連会社になったんですけれども、そういった形で独立っていうふうになりました。
なるほど、ありがとうございます。上場に向けてのご苦労というのはございましたでしょうか？
そうですね、まあ、幸い、管理面でいきますと、もともとパークシャのグループにもいたというのもあり、結構小さい、組織規模からですね、結構ちゃんとしていたっていうのもあり、っていうのと、あとはその今ジョインしていただいている CFO の佐藤がですね、もともと前職での上場も経験しておりまして、でそういう管理面に関してはかなりですね、もともとある程度あった中でそういう強い、ね、佐藤という人間がですね入ってくれたというのもあり、あまり、何でしょう、僕としてはいつもだんだん勝手に整ってくれたなみたいな感じの感覚で進められていたのが正直なところで、でただやっぱ事業面のところはやっぱり予実を合わせるっていうのが、どの会社さんもおっしゃられますけど IPO に関しては大変なところなのかなと思ってまして、そこは一つ苦労したところかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。そうしましたら、サピートさんの事業内容をぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか？
はい、サピートはですね、エクスパート AI 事業という事業を行ってまして、いわゆる AI の中でもですね、バックオフィスなどのノンコア業務効率化しますよっていったものではなく、いわゆるサービス提供のところを営業するところだったりとか、サービスを提供する、例えば整体師さんだったら施術をするとかですね、そういったところに対して、そういったコアの価値、各エキスパートが業務をしているところを一部 AI 化することによって業務代替をしたりとか、彼らの業務をより魅力的に移せるようにですね、するような AI っていうのを開発しております。それをいわゆるソリューションという形でご提供したりとか、 AI SaaS と呼ばれるようなパッケージシステムでご提供したりとかを させていただいております。
なるほど、ありがとうございます。お打ち合わせの時に M&A のお話もちょろっとされていらっしゃいました、はい、もしよろしたらそのお話もお話しいただければと思いますが。
そうですね、弊社がですね、 AI のソリューション提供のところでいくと、顧客ごとにですね、ご要望ニーズっていうのをお答えして、 AI の開発であったりとか AI を組み込んだシステム開発っていうのをさせていただいてますと、なのでそれの拡大に寄与をしていただけるようなシステム開発会社さんとかには、どんどんこれからも協業であったりとか M&A などでグループにいただけると嬉しいなと思っています。またですね、 AI SaaS ではいくつかあるんですけれども、まずウェルネスの領域でいきますと、いわゆる体の姿勢カルテといった画像で姿勢を分析するといった機能と、マルチカルテというですね、顧者ごとにカスタマイズできる電子カルテというものを提供しております。なのでそういったウェルネス店舗のいわゆる DX 化を一手にできるような、そういったオールインワンサービスに育てていきたいなと考えておりますので、そういった予約とか決済とかですね、そういった機能を持たれるようなシステム会社さんとかには一緒に協業できる余地があるんじゃないかなと考えております。また今カルティロープレ といった営業向けのですね AI SaaS もご提供しておりますので、その前後のですね営業リストとかですね、アポ取りですとか、その他、セールステックと呼ばれるような領域の会社さんとも一緒に協業できる余地あるかなと考えております。でもっと言いますと、そういったあの我々ウェルネス領域の店舗向けのSaaSも行ってますので、そういった方々がやっぱりお困りのところでいくと、集客であったりとか、その他物販のところでしたりとか、あとは人材のところがあられるので、そういったところの面で、僕らのお客様に対してご支援できるようなサービスを持たれているような会社さんとは一緒に協業したりとか、 M&A で、グループ化して、一緒に、その事業を大きくしていく、サービス提供価値っていうのをどんどん大きくしていくことが一緒にできるんじゃないかなと考えております。
ありがとうございます。リさんの方いろんな事業なさっていると思いますので、もし何かご相談したいことございましたら、サピートさんにぜひご連絡をいただければなと思っております。ここからはちょっと全く違う質問もさせていただければと存じます。事前に好きなもの好きなことをお聞きしまして、漫画、サウナ、お酒、新しい技術、仕組みが社会実装される場面に立ち会うことということでお答えいただいているんですが、漫画好きでどんな漫画読まれるんですか？
そうですね、漫画のジャンルはもう幅広いんですけれども、本当に、バトル系もありますし、ギャグ系もありますし、なんか少女漫画みたいなものもあるんですけれども、なのでジャンル自体はなくてですね、ただその、せっかくこういうメディアですので、いわゆるビジネス漫画みたいなところもすごい好きでして、例えばサラリーマン金太郎ですとか、あとはサンクチュアリといって呼ばれるようなものだったりとか、そういったものの漫画を見て気分が落ち込んでいるような時は、それを見て奮い立たせて仕事に行くとかっていうのもあったりします。
なるほど、ありがとうございます。座右の銘もお聞きしまして、適材適所、部活感、研究室感というお答えをいただいてましてですね、さすがなんですか、アメフト部大学院っていうのでこういうお答えなのかなと思うんですが、この座右の銘を選ばれた理由をお教えいただけたらなと存じます。
はい、一つ目の適材適所に関して言いますと、いわゆる先ほどですね、アメリカンフットボール部で、ポジション変更をされたっていうような話がありまして、いわゆるポジション前、変更前ですね、時は全然活躍できなかったんですけど、ポジション変更してからできるようになると、活躍できるようになったという自分自身の経験からですね、やっぱり、その人が活躍できるフィールド、ポジションっていうのは、それぞれ違うんだなというふうには思っておりまして、弊社でもですね、いろんなメンバーが入社してくれるんですけれども、そういったすぐ活躍できるメンバーばかりではなく、やっぱりしばらく苦しむ方もいらっしゃったりはします。そういった時にですね、本人と相談して、こういうポジションがあるんだけどどうみたいなところを一緒に探して、いかにご縁があったそういった人メンバーに対してどうやって活躍の場を提供できるようにしようかみたいなところはこだわっているところではあります。でもう一つの部活感とか研究室感でいきますと、こちらどっちかというとサピート、座右の銘というよりはサピートのカルチャーを表す言葉でして、僕はですね、その運動会出身のエンジニアでもあるので、そういったそれぞれのカルチャーですね、研究室と部活とで育ってきた人間ですし、そういった教えというか、そこで、なんとなく、何でしょう、漂っているルールとか雰囲気みたいなところはすごい、好きだったので、サピートにもそういったカルチャーっていうのはあるかなと考えています。
なるほど、ありがとうございます。大変勉強になるお言葉でございました。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと存じます。
そうですね、最初インタビュー前にいただいてから考えていったんですけれども、まず一つはその、ニーズがあることをやるって言ったところだと思います。でちゃんと僕らでいくと自宅開発のビジネスもやってるので、ちゃんとお客様が課題に感じておられるようなこととか、 欲しがっているものっていうのを、お客さん以上に考えて、それを、実際サービスだったり提案として当ててみてですね、そういったちゃんとニーズがあることをやるっていったことが、まあ、比較的確実に事業を立ち上げやすいものなのかなと一つ考えているのと、あとはちゃんと事業を支える組織、もう考えるとちゃんと自分自身が素直に真摯に生きることかなと思ってまして、ちゃんと事業を進めていてこういうふうに困ってるとかっていったところをもう大きくも小さくも見せずにありのままですね、あの仲間に共有して一緒に考えてもらえて、で何ならメンバーの方がもっと詳しくて推進してもらえるようにですね、そういったあの真摯さ、素直さっていうのをコミュニケーション上気をつけている、そういったところは結構必要不可欠な要素かなと考えています。
ありがとうございます。大変素晴らしいお話で大変私も勉強になりました。真摯さ、素直さ、私もちょっと取り入れて頑張って社長やりたいと思います。リスナーの皆さんも本日はお忙しい中お聞きいただき誠にありがとうございました。ぜひ皆さんの参考にしていただければと存じます。築山社長さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に行く InWithBiz はサピートの築山社長様、東証グロース市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいました。まあ、やっぱり東大出ていらっしゃいますので、まあ、聡明でいらっしゃるのは当たり前なんですが、割と何だろう、淡々として地道な感じをにお見受けする感じでございました。お打ち合わせの時も終わった後も、すごく、きちきちっとなさっているのとは努力をきちっとなさっている社長様、そういうふうにお見受けをしております。で、最後 の社長の成功の秘訣なんか、もうその通りだなと思いますが、素直さ、真摯さって、まあ、ドラッカーは真摯さとよく言ってますが、まあ、いわゆる真面目とかそういう意味だと思いますけど、成功している社長の共通点は、ほぼないと、唯一ビジネスに真摯なことだけだというふうにドラッカーは言ってますので、そういう意味ではそういうことがきちっと、まあ、体に染みついている社長様でいらっしゃるんだろうなということで、素晴らしい社長様でいらっしゃいました。またもう一つのニーズに合ってるか、そうなんですよ、ニーズに合わないと、時代に合わないと、事業というのはどんなに優秀な方がやっても無理は無理なんで、そういう意味ではその通りですし、やっぱり、まあ、お客様のニーズ、それも お客様よりも、ニーズを考えるみたいな感じ、まあ、潜在ニーズに当てていくみたいなことだと思うんですけども、そういうのができる人じゃないと当たっていかないというのは、まさに築山社長様のおっしゃる通りで、よくよくビジネスを分かっていらっしゃる、やっぱり東大ではちょっと違うのかなと思わせていただける社長様でした。まあ、ぜひですね、私もニーズに合った事業と、真摯さ、素直さを大事に、ビジネスやっていきたいなと思っております。本日の社長に行く InWithBiz はここまで。また来週。本日も社長に聞く InWithBiz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行く InWithBiz はここまで。また来週。